今日恵みをいただく御言葉は箴言の一章一節から六節です。箴言一章一節から六節、はじめに一節をお読みいたします。イスラエルの王、ダビデの子、ソロモンの箴言。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちがこの箴言から、賢明さと、また、博識を得ることができますように、また、小さい者、幼い者、若者に、知識と理解が与えられますように、私たちがこれをしっかりと学んで、そしてこれを理解する力を与えられ、何が正しく、何が公正であり、何があなたに喜ばれることであるのか、何が世の中のスタンダードであり、この世界の常識であるのかを、しっかりとこの箴言から私たちが一同が学ぶことができますように、今この箴言に取り組んでいるこの一軍の群れたちをあなたが祝福してください。この語るしもべの唇を清め整えて、またこれに預かる一人一人を祝福してくださいますように、すべてを御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。天聖ではテピリンにおいて箴言を、学ぶ率がもう非常に高くなってきましたね。まあ、天聖、この横浜天聖教会に通う生徒たちも、また、ね、茨城、静岡、もう静岡は 100% ですね、箴言率。もう天聖に関わる生徒たち、もう茨城の方でも本当に多くなりました。天聖の生徒たちの箴言率はもう 90% ぐらいにはなっているかと思うんですけれども、で、そもそもじゃあこの箴言、一体どういうものなのか。まあ、箴言、ヘブライ語の聖書、あちらでは、ね、何章何節という表記がなくて、ね、初めの言葉、いろはにほへとのいみたいな、最初の言葉が聖書の表題になりますので、ですから箴言の表題も、ヘブライ語では、ミッシュレー、と言いますけれども、ミシュレ、それは、マーシャルという言葉の複数形です。このマーシャルっていうのが、要するに箴言です。格言集とか、あるいはことわざ、そういう意味ですね、箴言。まあ、ですから、日本語ではイスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言から始まるんですけども、でもヘブライ語では箴言、ソロモンの、箴言、ソロモン、ダビデの子、イスラエルの王、まあそういう順番でありますので、なので、箴言という言葉が、ヘブライ語の、この箴言の、まあそのままの意味ですけれども、例えとか、あるいはことわざ、そういう意味もあり、また、先ほどヘブライ語辞書を紐解いてみたら、あざけりの声という意味もあるそうです、箴言には。ですから、愚かな人たちに対しては、箴言はあざけりの声になってしまうんですね。箴言の一章の二十節以降に、知恵が、本当に、叫んでいる。でも、知恵をあざける人、訓戒を蔑む人、そういう人たちにとっては箴言はあざけりの声になるんですね。どうしても、このわきまえをわきまえない。この知恵が叱責しているにもかかわらず、でもそれを蔑むとするならば、逆に知恵の側から蔑まれて、箴言が、言葉が、ことわざがこういうふうに言ってるのに、でもそれを軽んじるとするならば、あなた方が災難に遭うときに、私はあなた方を笑い、あなた方を恐怖が襲うとき、あざけろ、26節にあります。いざという時に、箴言を侮っているのであるならば、訓戒を侮っているとするならば、知恵の側から、 あざけられて蔑まれてしまうんです。この箴言2節見ますと、これは知恵と訓戒とを学び、悟りの言葉を理解するためであり、要するに、この世界において何が、賢明であるのか、何が賢いことであるのか、それを理解させるためにこの箴言が編纂されました。ソロモンの箴言あるんですけども、ソロモンは博識でした。とてもいろいろなことを知っておりました、ね、何か、物事を見ればもうそれがすぐに分かって体得できる、その知恵が神様から与えられておりました。ですからソロモンが、これ全部が全部ソロモンが考え出したものではなく、それまでイスラエルの中で、ね、格言集、いろいろな、ことわざですね、それらを編纂して、たくさんの書物を編纂して、そうしてソロモンは、このことわざ集という形で箴言を編纂しました。ね、伝道者の書の方で、ソロモンはいろいろな本を編纂した、格言集を、それを集めた、言っておりますけども、ですから箴言、イスラエルの中において、本当に知識の、その、集大成であるわけですね。イスラエル人にとっての知識の集大成であるわけですから、箴言を、これを、暗記していくということは、本当に、もう彼らの知恵そのものをそのまま、私たちが丸ごといただくことができる。そういう、本当に、ですから、箴言を、暗記していくということが非常に、素晴らしいことであるわけです。思慮ある訓戒を体得するためである。思慮ある言葉を私たちが理解して、そして私たち自身が、ね、そのことから教訓を得て、それを体得するためですね、イスラエル人のもう古くから伝わってきた、またイスラエル人が、ね、人生、人が生きる人生は、70年、80年、そのぐらいを生きた、その人たちの人生のその知恵の集大成たち、それを私たちが、この箴言を、体得していくならば、それらを本当に私たち、そんな何年も生きていないけれども、それらを体得できる。ですからこれは非常に素晴らしいことです。また4節、わきまえのない者に分別を与え、若い者に知識と思慮を得させるためである。これは次のように言い換えることもできます。すなわちわきまえのないもの、それは小さい者たち、ね、幼子たち、あるいは、愚かな、ね、愚かがつながれているような、子供、そういう人たちに分別、ね、あるいは何が、この世の中というものか、巧妙さといいますか、ね、そうしたこの世の中をうまく渡り合っていけるようなルール、それを小さい者に、幼子にそれを与えて、そして若者に知識と理解が得られるように、ね、若者は、この世の中においては、ね、まだ訓練されておりません。経験も浅いです。ですからその若者たちに、ね、訓練とか、ね、そういった実績、彼らはまだ経験はしていないんですけど、でもこれがルールだよ、これが人生のコツですよ、そういうことを教えるために、ですからこの箴言は非常に有益なわけです。小さいもの、ね、わきまえのないもの、ちなみにわきまえのないもの、22節の方にも出てきます。わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。ですから小さい人、幼い人がいつまでも幼さにとどまっているとするならば、ということが22節の方にも書いてあるわけです。もしそういうふうに、知恵の書にはこう書いてある、箴言にこう書いてあるにもかかわらず、でもあくまでそれを蔑んで、叱責を憎んで、ということであるならば、あなた方は後々、この、いざとなった時に、本当に助けしてほしいという時に、知恵の側から蔑まれてしまう。ですから、知恵を体得することを 拒否しているということは、もう本当に救命ボートを乗せない船のような、浮き輪とかそういう救命胴衣をつけないまま船を漕ぎ出していくような、まあ、そういう愚かさに似ているわけであり、ですからいざという時、ね、難船した時、救命ボートがない、ね、あどうしよう、要するに救命ボートをあざけったならば救命ボート側からあざけられてしまう。ですから私たちが、ね、この知恵と訓戒、これを下げすむとするならば、もう彼らの側から、あちなみに、信玄、知恵、これは女性系で、まあ、彼女は、いう表現がよくなされます。知恵は、例えば二十節で、知恵は巷で大声で叫び、彼女は、その広場で声を上げ、まあ、そういう形なんですね。知恵は女性系なんですけども、ですからしっかりと私たちが、この御言葉、これに親しんで、ね、これに留まっているならば、私たちは、ね、人生のいざという時に、ね、浮き輪もある、救命胴衣もある、救命ボートもあるということで、もうそのどんな時においても、あ、この時はこのようにすればいいんだ、ね、その知恵がもうパッパッと与えられる。ですから、ね、信玄を、まあ、31章まで全部英語で体得するならば、ハーバード大学に入れる。これ本当に、納得できることです。ね、今、この教会で預かって幼子も、もうすでに19節まででしょうか、ね。そこまで暗記した。そこまで行ったら、もう、本当に、覚えていない時に比べれば、もう、すごい違いですね。言葉にも、理性が、まあ、言葉にも、秩序が、ね、秩序立ってきておりますね。論理も、ね、しっかりとしてきました。また言葉、ね、あいうえをもうあまり覚えていないあやふやだった状態から、ね、信玄の言葉からあいうえを学んで、また、ね、漢字もだんだん覚え出しているんですね。4歳なのに。もう本当に驚きのことです。ですから信玄、これは本当に神様が与えてくださった知恵そのものであり、私たちがこれを体得するならば、どんどんどんどん脳の回路が、ね、本当に人間が創造された当初のあのアダム、エヴァのような、ね、アダムは生き物に名前をつけていきました、ね。この世界には何万種類の生き物がいるかわからないんですけども、その一つ一つにふさわしい、名前をつけていくような頭脳が、ね、知恵が、もともと人間には備わっている。その創造当初の神さんが作られた知恵、それがどんどん人間に体得されていくんですね。人間の脳みそ、これは、ね、ほとんどの人が生きている上でもうほんの何パーセントしか使っていない、ね、10% も使っていない、10% も使うことができるならば、もうその人はすごい天才になるとも言われているんですけれども、ですから、その人間創造当初のその頭脳がどんどんどんどん神様の知恵が組み込まれていくわけです。人が、ですから、この信玄、あるいは知恵の言葉、これを蔑んでいくとするならば、それは知恵の側から蔑まれて、で頭も、ね、いいとは言えなくなっていってしまうんですね。聖書の言葉が幼い時から体得されている人は、ですから、ね、頭がいいんです。ユダヤ人、頭がいいですね。世界人口、まあ、世界今70億いるんですけども、その人口的に見れば 0.25% しかユダヤ人いないんですけども、でも、この世界をほぼ支配しているのはユダヤ人たちです。ノーベル賞の 30% を取得しているのはユダヤ人です。ね、アイザック・ニュートンとか、また、アインシュタイン、それから、ね、フロイトとか、マルクスとか、まあ、ユダヤ人、本当に天才が多いですね。彼らがなんでそんなに、ね、世界人口比率的にユダヤ人の方が、ね、ノーベル賞受賞者とか、また偉人賢人と言われている人が多いか。これ、ね、小さい頃から御言葉を体得してるからです。彼らが小さい頃から体得しているのは、ね、モーセ五章ですけれども、ですから御言葉、それをしっかりと体得していけばいくほど、その人は頭が良くなって、また人生を うまく渡り合っていく知恵が与えられ、そして世界を、ね、人々をリードしていく、そういう立場になることができるんです。ですから、ね、この、五節の方に、最後に悟りのある者は指導を得る。これ、まあ、要するに指導力を手にすることができるとも言い換えることができます。これを、ね、この知恵の言葉を、ね、悟りのある者、要するに知恵を悟った人、理解した人とも言い換えることができます。知恵を悟り、理解した人は指導力を得ることができる。ね、これは人を指導する力も得られますし、あるいは、ね、指導をうまく得る力を得ることもできる。この信玄の言葉、聖書の言葉、これ理解していく人であるならば、理解する人ほどどんどん理解力というものが、ね、手に入れられるんですね。一つの言葉を言えば、ね、それを全く理解しない人もおります。でも一つの言葉を言えば、十理解する人もおります。ね、その違いは理解力です。ですから、御言葉が開かれていくと、その人の脳が開かれ、理解力も開かれていく。知恵の言葉がどんどん入っていくと、指導を得ることができる。ね、自分自身が指導され、そして人を指導する力も与えられていきます。また、この6節を見ますと、これは信玄と比喩と知恵のある者の言葉と、その謎とを理解するためである。ありますけれども、人は、ね、この信玄、その中の解釈、ね、言葉、ね、この世の中の仕組み、その解釈、そして、ね、昔の人たちの、蓄えてきた、ことわざですね、それらの、その中に秘められている謎も理解していくことができるんです。ですから、信玄の言葉、これを初めての人が聞くならば、ちんぷんかんぷんなんですけれども、ね、あの、入荷の中で、彼が、信玄を、暗唱しているのを見た、ある、ね、一般男性が、すごいなんか笑ってて、一体何を言ってるんだ、ね、こんなに小さい子供が、なんでそんな難しい言葉を羅列してるんだ、みたいな感じで笑われたのを見たことがあるんですけども、世の中の人からすれば、わからないんです。この言葉、信玄の言葉、難しい言葉の羅列のようですけれども、でもこの中に秘められている謎を理解していく力がどんどん与えられていくんです。聖書は言ってみれば、ね、謎の言葉の集大成です。世の中の人から見れば、聖書の言っていることはまださっぱりわからない。ね、異なった言葉なんです。御言葉は、異言とも言います。異なる言葉、異言。その異言、その謎、その秘められた意味を理解する力も、どんどんこの信玄、ね、学んでいけば、いくほどに、それを、その力、理解力、謎を解き明かす力も与えられていきます。そして、その謎の中身を、ね、しっかりと吟味し、味わって、咀嚼して、それを、ね、しっかりと私たちのものにすることができる。ね、まあ、これ、信玄の一章の一節から六節を、まあ、ちょっと噛み砕いて見てみたんですけども、本当にですから、この信玄、これが与えられるならば、悟りが与えられる。ね、理解できる。訓練ができる。ね、若者たち、経験をしていない、あるいは、物事を鍛錬していない時期の幼子、若者でも、それも、もう、あたかも、もう、人生の達人、老人のような、ね、その知恵がこの信玄を、体得していけば行くほどに、若いけれどもでも知恵がある人にどんどんなっていくことができるんです。また、ね、小さい子供、わきまえのないもの、ね、本当に、まだまだ幼い子供のような人に対しても、この世の中をうまく渡り合っていくことのできるその知恵が与えられる。巧妙さが与えられる。ね、計りごとの、その例といいますか。物事をうまく考案して考え出して 渡り合って行く知恵が与えられる。また、この言葉を蓄える場合、蓄えていくほどより賢くなっていく。まあ、ですから、わきまえのないものに分別を与え、若いものに知識と資料を得させていくことができるんです。そして、ね、そればかりでなく、指導力を得ることができる。私たち自身が指導される、うまく指導される力、また、人をうまく指導していく力、これらが与えられるんです。そして、この聖書の言葉、謎に満ちた、この御言葉、また謎に満ちたこの世界、その謎を解き明かし、理解する、そしてそれをよく味わい、咀嚼する力が与えられていく。まあ、これが、箴言の一章の一節から六節、より、まあ、噛み砕いた、形です。そういうわけですから、この知恵の言葉、これを蔑むとするならば、知恵の側から蔑まれてしまいます。あたかも救命ボートなしに、この世の荒波の海を渡り合って行こうとするようなものです。ですから私たちはこれをあざけったり避けすんだりしてはなりません。マーシャル、信玄、それには、例え、あるいはことわざという意味ですけども、それと同時にあざけりの声という意味もまたありました。ですから理解しない人、御言葉を蔑む人にとっては逆に信玄はあざけりの声になってしまいます。でもこれをよく聞こうとする人には本当に宝ですね、人生の宝になっていきます。どうか皆さんはこの信玄をしっかりと学んで体得して、どんなに若いものでも、どんな幼子でもこれを得ていくならば、本当に将来はすごい有望な人材になることができます。どうかしっかりとこれを体得して人生をうまく渡り合う、またこの御言葉を理解する、御言葉によって愛されて、また御言葉を愛して、どんどんこの地上において、ね、先んじるものになって、頭となって栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちに箴言を与えてくださったことをありがとうございます。箴言を今私たちはこれを暗唱し、暗記し、蓄えようとしております。その生徒たちが本当に増えていることを感謝いたします。どうかこれを体得していった生徒たちに違いが現れ、また変化が現れ、そして本当に主を感謝します。すでに変化が現れて、この幼子が変わった姿を見て、多くの大人たちが自分もやってみよう、またこの変えられている姿を見て、本当に多くの人がびっくりして、この教会に来てみようという動きもまた起こっている。主よ、その幸いを感謝いたします。どうか一人一人、この箴言を体得していくうちに、さらに開かれていきますように。主よ、そして知恵の言葉、これがどんどん私たちの中に形作られて、脳の回路が整えられていって、そして、世界において先んじるものとなることができますように。主よ、しかしソロモンが編纂したこの箴言、ソロモンはこの知恵を悪用してしまいました。どうかそのようなことをして身に滅びをもたらすことはないように。そしてただこの知恵は本当に神の国のために用い、またイエス様、あなたを愛するがゆえに用いていくことができますように、どうか助けてください。そして天聖一同がイエス様にあって、イエス様に愛されて、本当にその愛のうちに育まれていくものでありますように。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。
イスラエルの王、ダビデの子、ソロモンの箴言。これは知恵と根解とを学び、悟りの言葉を理解するためであり、正義と公正と死をある根解を体得するためであり、わきまえのないものに分別を与え、若い者に知識と 章を優しいためで ある。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に言葉もよく話せなかった子供が、そして右も左もわからなかったこの幼子が、この教会において信玄の先頭を切り、そしてこの信玄を覚えることによって、主を身につけるべきそのすべてのたしなみを体得する、その幸いを与えてくださったことを感謝いたします。一つ一つの信玄の御言葉を覚えて、その言葉が増えるにつれて、彼自身の理解力が増していることを私たちは今目の当たりにしていることを感謝いたします。信玄の言葉を通して彼自身が訓戒を学んでいます。この訓戒は主よ、本当に知恵を知るために受けるべき道徳的な訓練を意味します。だから主よ、この訓戒は知恵に至る本当に最初の段階であることを、この子供が本当に理解して、そしてこの信玄にまつわるそのすべての幸いを得ることができますように、イエスよ、この幼子をあなたが祝福してください。そしてこの子供に、主よ、この信玄を通してあなたが語ろうとしているその言葉のすべての幸いをあなたが諭してください。そしてこの諭し、この言葉によって正しいことと正しくないことを分別できる力が与えられますように、そして洞察力が与えられますように、イエス様、あなたがこの幼い子を祝福してください。このカイト君を通して、主よ、日本の幼い子たちがみんなこの信玄の御言葉を学ぶことができますように、そして人に対して、物に対して、ことに対して、神に対して、社会に対して、国に対して、法律に対して、自然に対して、そのすべてのことを悟り得て、そして洞察力を持って、主よ、この時代を豊かに生きることができますように、イエス様、あなたが祝福してくださることを感謝します。先駆けとしてこの子供を起こしてくださった主よ、続くまだお友達をあなたが起こしてください。そしてこの信玄によって変えられた子供たちのその様が、親を変え、この社会を変えていくことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。今日のこの信玄の言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。